FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。毎月第3土曜日10時から4時からは新番組マイフューチャーのお時間です。この番組は FM 舞鶴775の協力のもと、高校生リーダーズサミットがお送りします。はい、本日はカラエブの、事前収録を放送するつもりだったんですが、なんやかんやありまして、事前収録のデータがうまく取れてないと言いますか、
はい、
取れてないし、ちょっと取れてる部分もこの音がなかなかということで、取り直しということで、現在時刻は7月の17日水曜日のなんと夜の11時45分に集まれるメンバー、
カラヤブから1ヶ月
1ヶ月集まれるメンバーが集まって、ディスコードで画面を共有しながらやってるという形になってます。さあ、というわけで本日の MC 陣優太と他のメンバーも自己紹介お願いします。
はい、西舞鶴高校3年生の、カラエブでは出展者管理と広報の方を少しだけしました、坪倉です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、舞鶴高専5年の、カラエブでは、ライブ配信とか、まあ、裏方のいろんなことをまあ、ちょろちょろやっておりました、平田総合です。お願いします。
はい、お願いします。というわけで、ありがたいな、即席で撮ってるメンバーなんですけど、まあ楽しんで、まあ、この14分間なんか喋れたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。みんなお風呂上がりってことでお風呂上がりであ
、なるほど、お願いします、
はい、
今実はこの画面内を共有してる映像は YouTube に上がるんですけど、FM 舞鶴の方では多分声しか聞こえてないんで、どんな状況かっていうのは分かんないと思うんですけど、まあ、ぜひ後々の YouTube 等でご確認くださいというわけで、実際に番組の方入っていきましょう。はい、というわけで本日なんですけど、カラヤブの特番はもうちょっと YouTube でちょろっとしか見せれないと思うんで、まあ終わってからの感想みたいなところをここでシェアできたらなって思います。
はい、
はい、それでこの番組を初めて聞く方、我々が何の感想をするのかわからない方に向けてちょっと説明しますと、我々高校生リーダーズサミットは6月の22日ですね、2025年6月22日に、赤レンガパーク2号棟あ5号棟ですね5号棟を見て、カラエブ2025という、まあ、いろんな高校生の、まあ、いろんなもの、まあ、ステージ発表、まあ、ダンスバンド何作ってもいいし何してもいいしみたいなやつをまあ、共有しようと言いますか、まあ、そうある種総合文化祭みたいなものを我々で、まあ、実施したんですよ。で、総合来場者数が1665人っていう、我々的にはすごい満足度の高いイベントができたんじゃないかなっていうことについて、我々のこの努力と言いますか、なんか、はい、頑張ってきましたねみたいなやつを適当にシェアするという、
結構はい、振り返りたいということで
番組になっております。はい、どうですか、まあ、ちょっと終えてみてっていうのから入っちゃうとあれなんですけど、実際に当日どんなもんマンだったかみたいなのを多分共有しとかないですよね。
そうだね。
そう、どうでした、去年からいた坪倉くん、最初のこのステージとかの雰囲気というか。
あー、なんか僕はもともと前々から出展者管理なんで、高校生の方と出られる高校生の方と話してたんですけど、やっぱりそのいろんなところから出てもらう、福井県とか、もう遠いところだと、宮津とか、もう舞鶴市以外からもいろんなところから来てもらってたんで、どうしても一箇所に集まるっていう対面で話すことがなくて、文面でずっと話してたんですけど、その、もう一度、もうバーって最初集まった時のその、意外に出演する人数の多さってところには、最初の始まる時点で結構、圧倒はされたっすね。結構だいぶいたんで、出演者だけでも。
なんか一応最初にこの10時半からスタートなんですけど、10時20分に写真撮影をしたんですけど、多分その段階で出演者だけでも多分100人ぐらいいたんかな。
めっちゃいっぱいいたイメージがある。
はい、いっぱいごちゃごちゃ、ね、ごちゃごちゃっていうかな。
そう。
で、写真撮影が無事終えることができて。そのまま、いろいろドタバタはしてたんですけど、昨年度に比べたらもう全然
だいぶね、流れとしてスムーズに出て
た、
うん、そう
去年はちょっと最初はバタバタした感じだった、
うんうん、
でも今回はスケジュール通りっていうか、そこら辺はちゃんと計画通りに進めて、
ね、ちゃんと予定してた時間に終わったよね。
と回数重ねるとね余裕が出てくるとか。
そうだ
けどなんやかんや僕的にはあの後半で結構平田先輩はまだライブ配信が忙しそうみたいな。
そうだね。
ああまあ。技術関係はやっとやったかなっていうのは。
その平田くんですが今年のカレー部も全体通して、まあ、このなんかサーバーの準備だなんだのなんだのっていう意味でちょっとなんか大まかな感想みたいなのもらえますかね。
大まかな感想、まあでも全体としては去年からすごい進化したなっていう風に思ってて、やっぱり規模としてはまあなんかやっぱ舞鶴以外の人が出てくれるっていうのもあってすごいなんか活気が去年に増してあったかなと思うし、でまあなんか一人一人の、まあ、バンドとか出演あのステージ以外も、まあ、作品展示とかも、まあ、なんかクオリティ上がってるくないみたいな感じはしたな、し、まあ、食品開発も去年に増して、ね、いっぱい作ってで無事完売して、いやすごいね、うん、本当に
そうですよね。もう食品開発でお先にちょっと話しちゃおうかな。もう今回食品開発がめちゃくちゃ評価高くて、
そうやな、
個数はもうなかなか用意してくれたにもかかわらずもぐもぐさんチームは相変わらずの完売と。
すごいな本当に。
クッキー食べました皆さん。
食べました食べました。
食べた、いいな、
あれ美味しかった
ですよ。僕があの何箱か買ってたんですけど、
あ本当に
3箱買ってたんですけど、あれもうすごい本当にあの赤レンガ、めちゃくちゃ言い方悪いですけど赤レンガのお土産売り場に同じグラム数のクッキーが2000いくらで置いてあるんですよ。
なるほど
言い方悪いですけど、けどあのでそのこのクッキーがどんな味か知らないですけど、
うん、
まあ、どうせ典型的な、めっちゃ悪いなこれ多分典型的なものになることを考えるともう今回のは素晴らしすぎる。
いいね、形もすごい可愛
い。お世辞抜きでほんまに美味しかったっす
よ、
あれは。マジでも
個人的にやっぱ去年からあるマンガンジパンがもう自分の中でめっちゃベストで、
マンガンジパンね、
マンガンジパン、そう、うん、あれはなかなか、まあ、多分今回も今年もリピッターんですけど、う
ん、食品開発は本当に良かったっす。
そう、良かったっすね。
グレードアップ、うん、分かりやすくグレードアップしたっていうか、う
ん、あと町屋さん、これ町屋さんもめちゃくちゃ美味しかった。
本当に
ソフトクリームが多分期間限定なのがすごい残念なんですけど、ちょ、意味覚えてます？めっちゃ抹茶チャッターソフトですよ。このめっちゃ抹茶チャッターソフト
強かった。なんか
いつかん、めちゃくちゃ強かったです。あの強さで言うと京都の駅外にあるあの辻利っていうお店があって、そこの辻利のソフトのマイルド感をあのそのまま抹茶に全継ぎしたみたいな。
すげえな。
あのめっちゃ抹茶ソフト頼んだら、ホットドッグを食べたかったんやけど、うん、言ったら聞き間違えられてめっちゃ抹茶ソフトなんやねん思って食ってんけど、美味しかったからもう何でもええわと思って、
めっちゃ
美味しかった、はい、もうそれ忘れるぐらい美味しかった。むちゃくちゃしょうがないもん。
乗っけるっていうのはその場で決まったんかな。
どうなんだろうな。
なんで
クッキー乗っけてたよね、あのほらもぐもぐのクッキ
ーコラボ。
どうなん、
あれはどうなんだろう。あとスカッシュがね結構人気だったっぽくて、
美味しかった美味しかった。
僕はあの事前に飲んでたりしたんですけど、町屋のスカッシュはあのちゃんと皮も入ってるからこのレモンらしさ、
お
のレモンらしさというか、まあいちごも飲んでみたいっていうのはあるんですけど実は飲んでないっていう。
袋も、ね、
またこれは町屋さんに行っていただこうかなと思います。
はいはい
はい、というわけで、まあ、そんなこんなでイベント、まあ、ステージ作品なりなり規模が上がったという点はいろいろ伺ったんですけど、まあ、僕もバンドで出演してて、まあ、そりゃバンドね1年も経ったらレベルは変わってますわ、うん、そんなこんなであの僕的には一番気になってるこの坪倉くんがボーカルをしたバンド
マス21
マス21
感動のメッセージから始まる、
やったね
そう、
直前に手紙渡されてびっくりした。
アーカイブで言ってますけど、ね、坪倉くんがあのいきなり手紙を用意しだして、あの僕たちに感動メッセージを、渡してからライブを始めるっていう。
そう、ラストでな、ラストの組で、ステージラストの組で
本当に殻を破るっていうのがリーダースの中でできて、僕的にはすごい嬉しかったんですけど、ちょっとあれだね、客がちょっと抜けちゃったね。
まあ
そうううん、けど本当にいろんなところからもうチラシ配りの効果というか、
そう、ね、それは本当に思うな。
そう、
でも 今 SNS 広報っていうのがやっぱあの主流になってきてるイベントですが、まあ、やっぱり直接やったら あの結構ねチラシで配った顔ぶれというか僕あんま覚えてないけど、うんうん、いたんじゃないんですか坪倉君。
そうだ、僕はそうチラシは結構メインでメインメンバーで配ってたんで、その配ったおっちゃんとかが来てくれて声かけてくれたりとか、逆に自分で声かけに行ったりとか、そういうなんかつながりっていうか、もうその時限りではあるんだけど、そこでなんか会えたっていうところは、なんか来てくれたっていうのはすごい嬉しかったポイントっすね。
声かけられた、あの時ラポールで声かけ、なんていうのやってたやつだよみたいな感じじゃないけど、実際に
あなんかね来てくれて、あチラシ配っとったよねみたいな感じで声かけてもらったり、
ね、
そう、うんうん、よかったよみたいな感じで帰る時にバイバイってされたりとか、そういうのが結構あってすごい嬉しかったって。
すごいこんだけ余裕ができてるわけですね、カライブにも。
すごいね。
はい、
そう、そんなカライブですが、実はあの振り返り会があるということで、ちょっと告知ここで挟んでいきますか。来週の、25日金曜日、
7月25日、
はい、7月25日金曜日の、5時半からカタラボにて、はい、あの公式振り返り会ということで、カライブに参加した人でも参加してない人でもボランティアでも出演者でも誰でもいいから、我々の振り返り会、まあ、結構あの会議っぽい振り返りになるところもありつつ、こんなのがあったねとか、こうだねこうだねっていうのをまったり話していくような、あの、まあ、交流会みたいなものを軽く企画じゃないけどね、はい、まったり開こうかなって思ってます。
あ、小1時間ぐらい、
そうそうそう、もしよろしければ、うん、この、まあ、カライブすごい面白かったし来年メンバーに入ってみたいなとかリーダースしてみたいなって人がいたら我々はもうどしどしお
待ち
してるので、ぜひぜひ
ぜひぜひ、そこの層がぜひぜひって、
もう今の2年生なり1年生なり、
うん、
ちょうどバンドしたいメンツでも何でもいいからぜひ来てください。もう何でもしちゃいます。何でもはしないけど、はい、さあというのもさておき、我々はこのカラヤブというのをやってきたんですけど、どうですか、この実際に舞鶴でこう、まあ、一応高校生が殻を破るっていうコンセプトではあるんですけど、一応どっちかというと地域でこう舞鶴を活発にするっていうイベントを一つやり遂げてみてというか、まあ、これ去年もやったし別にあのこれ以外にもイベントは何回か経験はしてると思うんですけど、もうなんか今回ある種なんかめちゃくちゃちゃんとできた例がこれじゃないですか。
そうだね、
そうだそうだな、
そう、これをやってみてこれからの舞鶴でイベントは、まあ、一応僕ら未来対談にも出てたりするんで、これからの舞鶴で高校生がどう引っ張っていくべきかっていうところについてちょっと聞いてみたいかなと思います。ちょっとすごいざっくりなお題やけど、とこれからの舞鶴でこの高校生がどういう風なやり方やりあの高校生がどう舞鶴を盛り上げていくかっていうところで、
うん、
どうですか。
なんかやっぱり今のなんかイベントがあったりする時とかはやっぱり高校生はなんか来てくださいねってなんか誘われる側、うん、そうなんかやからなんかちょっと消極的っていうか、行ったとしても私呼ばれた側やしからちょっと参加してるから参加させてもらってるからちょっと活動がちょっと消極的に感じるっていうか、うん、なんかこれからはもっと高校生主体でイベントとか今回のカラーみたいにもっとどんどんやっていって、もう高校生を先頭にどんどん主体的にやっていけるような、まあ、イベントなり、まあ、もう1回限りのワークショップでもいいし、そういうなんか高校生主体のそのなんていうか活動とかがどんどん増えていったらいいかなっていうふうには、そういうのがあったら僕は楽しいかなっていうふうに思ってますね。
そうですよね、やっぱそういうのを広げていくためにも、うん、あの CBM の佐久間さんなり原田さんとかのカタラボのねやっぱ団体があるわけで、まあ、そういうのをうまく活用してこれからの高校生が引っ張っていく舞鶴ということで頑張ってほしいですよね。平田君どうですか。
やっぱりこのカラヤブって実は舞鶴らしさがいろんなところに隠れてると思ってて、関わってくれる大人の方もそうやし、まあ協賛してくれてる企業の人たちもそうですけど、まあいろんなところで、まあ、舞鶴じゃないとできないこと、まあ特にもっと大きなところで言うと田舎じゃないとできないことみたいなところはやっぱ大きくあって、でその経験って他の人にはできないわけなんよ。でその今じゃないとできないことで、それをやっぱりこう 体験することで、まあ、次のステップに、まあ、みんな進んでいくわけやとは思うんやけど、その経験をめちゃくちゃ大事にしてほしいし、もしできてない人がいるんやったら、ぜひ、まあ、今言ってくれたように、まあ、このイベントだけじゃなくて、いろんな機会あると思うから、まあ、ぜひそういうのに参加してほしいなって思ってます。そうですね。
はい。はい、まあ、そういうね、あの交流というか、このこれからのイベントのことについても話せるのが多分来週の金曜日の交流会だと思うので、ぜひ皆さん7月25日、まあ、1週間後なんで予定が埋まってたりするかもしれないですが、もしよろしければ、まあ、西駅寄ったついでにとか、まあ、5時半なんでも学校が終わってるタイミングなんで、まあ、高先生は問題ないと思うんですけどもしよろしければ参加ください。ということで、番組はそろそろ終了のお時間になってまいりました。というわけで、あの今回は高校セリダスサミットでカラヤブを振り返るってめちゃくちゃ短い時間だったんですけど、まあ、一応無事終了しましたよというのと、 FM さんにもいろいろ協力してもらって、まあ、番組自体はね、実はあの3月まではあるんで、来月もまた番組をすると思うんで、ぜひ皆さんどんな内容でリーダースが番組進めていくかお楽しみにしといてください。はい、というわけで今回の番組は以上になります。また来週の第2土曜日の10時と4時からお会いしましょう。以上、高校セリダスサミットマイフューチャーでした。